さあスーパーママチャリグランプリ後半の後半でございます。すみませんね、ファイルの関係でどうしても一個にまとまりませんので、そこを分けさせていただきます。後半の後半でございます。続きをお聞きください。でゲイビーマンはさ、あの走るだけじゃなくて間にショーをやってくれてるわけよ。ゲイビーマンショーのヒーローショーを、ね、やってくれてて、実はこの2周目走る前にも1回走った後ショーを1回やって2周目走ってくれてるからね。でこの後すぐ20分後ショーがあるっつってもうぜいぜいの中、ゲイビーマンショーが始まるわけなんですけど、なんとゲイビーマンショーをちょっと撮ってありますんでね、その模様を聞いてください。さあ今からゲイビーマンショーが始まるということで、
はい、
本業がようやく、
そうじゃの、いよいよわしらの最終目的である、ちびっこ諸君にこのゲイビーマンのショーを見せるという、う
ん、そのために来てるからね、
そのために来てる
今回ね、今日やってくれる演目は、
演目は何だっけ、
演目は分かんなくなっちゃった。ホワイト、ホワイトももうあの乳酸が脳に溜まってるから頭が回らない。なんかでも
乳酸がもう
昨日の夜中の3時ぐらいに一生懸命台本書いてたね、ホワイト。
もうほとんど寝てません
本当にありがとうございます。
他のメンバーは寝てました。
他のメンバー今目の前には色とりどりのゲイビーマンたちが、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、ピンクがいますね、はい、これはもうみんな仲間で岩手から一緒に来てくれた、うん、じゃあこれからちびっ子たちがワクワクするようなショーを見せてくれるですね。
いいと思う
さあ今ゲイビーマンショーが始まりました。目の前にゲイビーマンたちが登場しました。
かっこいい、
かっこいい
超イケメンじゃん。
子供たちいっぱい入ってきてるな。
ゲイビーレッド、
イエーイ、
ゲイビーピンク、
かわいい、
ゲイビーブルー、ゲイビーフォーク、ゲイビーグリーン、ゲイビーフォーク、ゲイビーイエロ
ー。今なぜかなぜか自己紹介を全部はたかれる子供たちに今ゲイビーマンショーがやってんのに目の前で子供たちがホッピングやってるっつ、もうカオスすぎる。とまあゲイビーマンショーが始まったわけなんだけどね、前日さもう真夜中にゲイビーマンたちは到着して、すぐホワイトは台本を書き始めてくれてね、もう夜中のもう2時とか3時に一生懸命台本書いてさ、で朝の5時から練習してくれたんだよその今回のために新作を書き下ろしてくれたみたいでさ、それ一生懸命やってくれて大人気ね、これ本当にもうショーが始まったら子供たちが本当数十人わらわらわらって集まってきて、もうヒーローだっていっぱい来たんだけど、なんつうんだろうな、ショーがやってる、ゲイビーマンショーがやってる前でホッピングを始めたりとか、スケボーに乗り始めたりとか、ヒーローショーが見たいっていうより、ヒーローのそばにいたいって感じなの、子供たちからしては、したら。なんか、ゲイビーマンたちが最初一人一人自己紹介するんだよ。ゲイビーレッドとかゲイビーブルーとかやると、なぜかみんな頭をはたいてくる。子供たちはもうツッコミを入れてくっていう。でね、まあこうストーリーが始まるんですよ。なんかここが富士スピードウェイかみたいな感じでストーリーが始まるんだけど、まずね、鉛がきつすぎて何言ってるか本当わかんないのよ。多分狙いだと思うんだけど、そこは多分わざとやってんだろうけど、もうゴリッゴリに鉛るからゲイビーマンたちが、いまいちこう見てる方としたストーリーがちょっと、いまいち追えないんだけど、よく聞くと、実はまあ今回お手伝いでさ、もう一個ラジオやってたエバタって女の子がまあ参加してくれてんだけど、そのエバタを悪い怪人が俺の嫁だってもらってくってストーリーなのよ。で、それをゲイビーマンたちが待て、そうはさせないぞってこう出てきて、これから戦うのかなと思ったら、ここでまずじゃんけん大会だ。今なんかチャプター止まったけど、途中までよかったのに。整理すると悪い怪人が出てきて、嫁っ子もらってくぞ、そこの女の子もらってくぞってエバタがさらわれて、助けてってエバタがさらわれて、でゲイビーマンたちがやってきて、そうはさせないぞ悪い怪人、俺たちが相手だの前にじゃんけん大会だなのよマジで。見てる方はもうハテナがいっぱい。あれ今のチャプターの飛び方おかしくない？あれこれデビッド・リンチの映画これ時間列がなんかぐっちゃぐちゃだけど、ここでまずじゃんけん大会をやろうと思うみたいな で子供たち関係ねえからわーいってなってんのよ。でじゃんけんに勝った子たちにはゲイビマン特製グッズとしてゲイビマンキーホルダーをあげるぞって言ったら子供たちエキサイトしちゃってくれくれなって、もうストーリーそっちのけでなんかそのゲイビマンじゃんけん大会がこの後始まるわけで、なんかゲイビマンが出した、ゲイビホワイトが出したそのグーとかパーとかに勝った子はあのキーホルダーもらえるって設定だったんだよ。設定そういうルールだったんだけど、途中からゲイビマンが負けた子もあげるよとか言い出してもうじゃんけん大会そのものがなくなり、なんかもうなんつうの、この後ねゲイビマンたちが自分たちのキーホルダーを配る業者さんになってくっていう、あのもうその間怪人完全に置いてきぼりで、一番困った顔してんのはそのエバタね。当日急に出演することになった俺らの相方のエバタがもう完全にポッカーンだったけど、ゲイビマンたちが群がる子供たちに、はいキーホルダーだよって、キーホルダーだよ、はい特製キーホルダーだよ。で子供たちはもう欲しいからわーって集まるんだけど、もう大人たちはあれさっきのストーリーはどこ行ったの、とりあえずこうストーリーの流れが全然わかんねえよ、その模様を聞いてください。なんかもうメダルを配る業者さんになってますよ、今キーホルダーを配ってる業者さんとかしてますけど、ゲイビマンたちが
めちゃ平和なんだよ
めちゃ平和なんだよね。あのさっきなんかエバタを嫁にもらってくぞ見ていた怪人がなんかあの誘導してくれてるからね、人員整理をしてくれてるからね、あのめちゃ平和な感があるね。で今ゲイビーホワイトが群がる子供たちにキーホルダーを渡した。
ピンクはも
うお客だもん、ね、ピンクはあの
もうお客さん、
ピンクはちょっとあの機嫌斜めになっちゃった女の子とかをなだめてあげてるから平和だよね、もうこの空気がもういいね。負けた人
も、富士急は、うん、今日も平和です。
富士急、富士通、富士スピードウェイ、ね、富士スピードウェイは今日も平和です。
平和です本当に。
いや、ここが岩手県になりました。ゲイビ系になってます、ここは完全に。ゲイビマンのものになってます完全に。
怪人
暇そう。怪人が暇そう。怪人暇そう。
暇を持って
やることがないっていう。今ゲイビーカードを子供たちにあげてるんですけど、来る子供たち次から次とあげて一人に6枚とかあげてるから完全にゲイビーカードインフレが起きてますが、あホワイトがずっとこっちを見てる。何も言うことはない、何も言うこと、嬉しくてしょうがないんだね、もうね、箱ごとくれって子供たちが、ゲイビーカードを箱ごとくれって、何にも交換できないゲイビーカードを箱ごとくれって言ってる。すごい、ものすごい人気っぷりだよ。種類もないけどやったね。坊や何枚もらえた、坊やはゲイビーカード何枚もらったの、何枚もらった、すごいいっぱい持ってるね、なもうそう何枚もらった、10枚ぐらいもらったんだ坊やは、何枚もらったゲイビーカード、
ばらまいてる、
6枚もらった。じゃあ学校の友達にそれあげようね、学校の友達に 1枚ずつ配ってってあげようね、やったねゲイビーカードいっぱいでね、ゲイビーマン、ゲイビーマン好きかな、
嫌なんだ
そこは別に、おいっぱいもらった、何枚もらった坊や、
6枚
もらった、やったな、ゲイビーカードインフレが完全に起きてます。ゲイビーマンといえば
ダンスだ、
ゲイビーマンダンスをするの、おゲイビーマンダンスするよね、お兄ちゃんちょっと8910111213 15、やったね、いっぱいもらったね。今ゲイビーマンがねダンスするってこれから、はいはい、ゲイビーマンダンスが始まったけどスケボーは終わらない、子供たちスケボーは終わらないっていうね。さあはい、ゲイビーマンダンスが今始まりましたねはい、はい、元気だな。板橋さん、チャプターを進めるんですか、これストーリーの方は進めるんですかね、時代遅れのパラパラが始まりましたけど、ゲイビーホワイトが今一生懸命パラパラを踊ってくれてます。なんだこのカオスは、そして子供たちはあまり見てないっつカオスだわ、カオスな状況が続いてますが、すげえ、これすごすぎるだろう。依然としてパラパラ中なございますが、
ホワイトは、2回今ねレース走ってるから乳酸が溜まってるからね、体のキレがいまいちないっつ。44歳頑張れ頑張れ44歳。ホワイトが真ん中で踊ってんだけど、もう腕があんまり上がってない。頑張れヒーロー44歳。あ、キレが戻った、キレが戻った。そうだホワイト頑張れ頑張れ、ホワイトゲイビマン、ホワイト岩手のゲイビ系からわざわざ来て、なんでみんなも入りましょうなんだよ。なんで俺らも入りま、なんで俺たちも入りましょう。おかしいだろそれ、それおかしいだろ。なんで俺も踊るんだよ、わかんねえもん、もうなんでこれ、今私も踊ってますね。意味がよくわかんないね。インターネットラジオ DJ 白井亮、ゲイビマンと一緒にパラパラを今踊っておりますね。これはひどい、これは踊ったことないぞ。こういうふうにやるのか、そうか、パラパラ踊るのか。俺パラパラ人生初パラパラが、ゲイビマンと一緒に、またやったね坊や、やったねやったね、もう何がなったか、もうわからない、もうわからないね。お、ゲイビマンショーついに終わりを迎えたんですが、いつの間にかその悪役と仲良くなってるっていう、あのストーリーラストチャプターが今エンドロールの前が、
どこかで回すことはあるかもしれない。
もうカオスだよもう。今ゲイマンたちがみんなで万歳をしてお辞儀です。ありがとうゲイビマン、ありがとう、夢を希望をありがとう、あとよくわからないストーリーをありがとう、
カードとバッチをありがとう、
主にカードとバッチをありがとう。そして子供たちはまだスケボーをやっている。ゲイビショーを見ずにスケボーをやっている。
怪人の鼻に指を突っ込む、
怪人の鼻に指を突っ込む子供もいれば、スケボーをやる子供もいるし、
平和ですね、
平和です。今日も富士スピードウェイは平和です。岩手ゲイビ系は平和です。素晴らしいショーありがとうゲイビマン。なんだこれ。うん、いやね、編集でいろいろ頑張ってみたけど、なんだこれ。カオスって言葉はこのためにあると思うな。もう何から突っ込んでいいか分かんないゲイビマンショー。もうこのカオスな雰囲気が少しでも皆さんの耳に伝われば嬉しいかな。まずね、ゲイビマンたちはもう偉くて自分たちでグッズ作ってんだけどね、まあ、そのキーホルダーとは別にカードも作ってるわけ。ゲイビカードっていうね、裏にホームページのアドレスが書いてあるカードをこう作ってるわけで、子供たちさ、カードとか大好きだからわーって来るわけですよ。でゲイビマンたちがやっぱ嬉しいんだろうな。もう子供たち大好きだから、子供たちのことがもうさ、ゲイビマン好きだからさ、もうついついあげちゃうわけよ。深刻なゲイビマンカードインフレが起きるわけだよ。でもう一人何十枚もこう子供たちがもらってって、で俺が何人かの子に聞いてたわけよ、その名前ぼやもらったのって。で子供たちからしたら、なんかその俺もあのお兄さんもなんかスタッフの一人みたいだぞみたいな、みんな俺に報告してくるって、カードを何枚もらったか、お兄さん僕10枚もらったよとか、もうショーの間ずっと俺にそのカードを見せてくんだよ、全部同じカード。ゲイビーマンカード別にあれだよ、こうホワイトのアップ、レッドのアップ、ブルーのアップあるわけじゃないよ。集合写真のカードが全部同じ柄の10枚ぐらいもらった子供が嬉しそうに、10枚もらってお兄さんって来るわけよ、ね、でやったね、ゲイビーマン、ゲイビーマンカードいっぱいもらって、ゲイビーマンのこと好き、うんっていう子供が、ゲイビーマンのこと好き、うん別にって、そこは興味ねえって。でその カードインフレタイムが終わり、カード配りタイムが終わり、ストーリー進むのかなと思ったら、今度はダンスっていう。その最初のその何、エバタがさらわれて悪い怪人の嫁にされるから、ゲイビマンたちが頑張るっていう、そのそこはどうしたよと、そのあらすじはどうしたよ、なんでここでダンスなんだよ、カード配った後に。しかも自然な流れのダンスじゃないよね、なんていうの、ミュージカル的なスイニートットとかさ、オペラ座の怪人的な自然な流れのダンスじゃなくて、ぶつ切りでゲイビマンダンスするよって自分たちで言っちゃってっからね、観客に向けて、ゲイビマンダンスするよって。でなぜかパラパラが始まるわけ。ここのダンスもどんなダンスかと思ったら、本当もうまんま、もう10年以上前に流行ったパラパラが始まり、まあホワイトは若干その乳酸が溜まってっからね、キレも若干なく、まあ一生懸命パラパラ踊ってくれて、でなぜかそこで俺も一緒に踊らされるって、白井さんも一緒に踊りましょうってゲイビマンたちに誘われて、もう はあ、なんなもうダメだ、俺 DJ として本当に技量がないと思うけど、あのカオスをどうしても伝えられない。わけが分かんないだろ。だってもうゲームは色とりどりのヒーローたちに紛れて DJ が踊ってんだよ、パラパラで。子供たちはそのダンスを見て喜んでるかというと、子供たちはずっとスケボーやってんだよ。そう見ねえでね、ダンスの俺とゲイビーホワイトの間でホッピングで飛んだりしてんだよ。危ねえのに、俺がダンス横、ダンスを俺が踊ってる横をスケボーで塗ってくんだよ、子供たちは。もうさ、何が行われてんの、その空間は。わかんないよ、俺だってもう。で、ダンスが終わったらストーリー終わるっていうね。もう、あれ、エバタノはどうなったの？そのうちらの一緒にラジオやってたあの DJ エバターは嫁になったの、ならなかったの。エバター終始ポカーンだからね。なんか気づいたら怪人は諦めてて、なんか今日も平和じゃんみたいな。平和だけど、富士スピードウェイは平和でしたけど、確実に。A ゲイビ系は本当平和なとこなんだろうな。気づいたら怪人も一緒に踊ってたからね、全然ね。で、子供たちは怪人の鼻に穴をね、鼻の穴に指突っ込んで楽しんだりとか、以前ホッピングがずっと続けたりとか、またいつの日買う日までみたいな感じで、おぉ、これはなんだこのデビッド・リンチの20倍ぐらいの悪夢感は。でもね、悪夢じゃないな。楽しかったな。幸せな空間だったな。もうあの、こんがらがってるけどね、もう本当に幸せな空気。俺ね、本当にね、あのこれちょっと真面目な話になるけどね、羨ましいと思ったよ。ゲイビマンショーのことを YouTube で見たりとか、まあ、今回ゲイビマンと関わったりして思ったのがね、なんかね、やっぱね、東京じゃ出せないよ、あの空気。だってね、ゲイビーホワイトが結構夜中真面目な話とかもいろいろしてくれて、まあ、大変だけどこう楽しんでやってるって話をいろいろしてくれて、あのいやでも皆さん本当にいい人たちですよって言ったら、いやこいつらはもともとはあのメンバーを指してる、こいつらはもともと悪だったから、こいつら全員さ、だって勝手に人んち入ってご飯食っちゃうんだもん。そんなことさ、そんなこと悪の一言で許されねえじゃん、東京は。だからその岩手のもうのどかな雰囲気がもうそれなんかもうそれもいいじゃない、なんか勝手にちっちゃい頃勝手に人んち入ってご飯食っちゃうのを、もう全然笑い話の空気が、そのなんかね、あったかい雰囲気はね、やっぱ全員メンバー全員から出ててね、それは俺心の底から羨ましいと思ったし、これはマジな感想で、あのショーを見て育った子供は絶対悪い子にはならない。誰も傷つかないんだもん、あのショーは。うん、もうみんなが満たされて終わる。細かいストーリーなんていらねえんだよ。最近のそのもうなんかね、難しいストーリーとかいらねえんだよ。なんか何が良くて何が悪いとかいらねえ、みんないいんだよみたいな感じで強引に最後ダンスで終わらせるあのショー、ほんと俺ファンになっちゃったわ。うん、いやー、でね、この後スーパービッグゲストがもう一人実は登場になるんですね。まあ、今回中島和樹選手、ゲイビマンホワイトというスーパービッグゲストが2人来てくれたんだけど、まあもうそれにまさしく並ぶにふさわしいビッグゲストは、全く情報の方は公開してこなかったんですが登場になります。その模様聞いてください。はい、今回ね、はい、この企画の影の支配者というかね、制作を一生懸命やってくれたり、うん、ちょっと羽目を外したやつをきつく叱ってくれたり、お前ちょっと裏声やつって、うん、お前調子乗ってんじゃねえぞっていうことをいろんな人に言ってくれる影の支配者である江端さんです。
はい、どうもお疲れ様でございます。
お疲れ様です。江端さん、今回はマジでありがとうございます。
まさかのガチ感謝。
今回はガチ感謝です。
ガチ感謝、
今回は本当にありがとうございます。
いやいや、何おっしゃいますか。
もう今ね、顔色を見たらね、ものすごいまずい顔色してるからね。
そうだね、2時間半寝たような気がする
っていう、ね、気がするね、寝たような気がする睡眠、気がする睡眠ってやつだね。
もうマイナス1度でこたつの中で寝た。意味がわからない、ね、
いやーマジで、はいはい、ありがとうございます。そして、この方の紹介も欠かしちゃいけませんね、
う
ん、
そうですね、
今回実はこのイベントの、富士スピードウェイスーパーママチャリグランプリの参加資格で必ずクリアしなきゃいけないのが、
う
ん、
そうだね、
レースクイーンを1人用意しなきゃいけない。
いやー、これはね、まあエバタだろうと、
まあエバタだろうというのをエバタさんが延々と言ってるんですけど、誰もそのね、まっすぐにそれはないって言えないから、遠回しにエバタのお母さんにお手紙で、あのお宅のともこさんがあのちょっとめんどくさい感
じになってましてっていう。
わざわざメールをいただいてね。
そうそう、あとあの夢の中でね、矢端さんあのそっちじゃないと思うよってみんな無理
す、だからだ、
だから、ね、夢で見たでしょ。
そういえば寒いような気がするって、
テレパシーでみんなに送ってそうそうそう、テレパシーで
やっぱやめとこうかな、冷え性
だし、矢端さんよろしいでしょうか。
あ、はい、
そろそろあのレースクイーンの方紹介してもよろしいでしょうか。あの今回あの、まあ、レースクイーン僕の実は知り合いの中から一人、はい、来てもらいました、はい、エリコさんです。
はい、はじめまして、エリコです。
ですね、うん、まあなんていうんですかね、レースクイーンである前に、うん、元カノです。
元カノです。
いやーこれがねどういうことだ、白井と、
レースクイーンである 前に、
ある前にね、
僕の元カノです。
来ちゃったね、
来ちゃったね、
来ちゃったね、来ちゃったねじゃねえよ。
おめえも来んなよ。
来ちゃった。俺もこの元カノ呼んだら面白くねって言ったら来るっていうね。
そうね、あの私がねご連絡をしたらね、いいよーって、
いいよって
空いてるよーって、
僕が19歳の時に初めて付き合った彼女
です。そうですね、
初めて付き合った彼女です。
まあここ3人がね、専門の同級生、
エバッタトーレとエリコと、そして多分これを聞いてゲラゲラ笑ってる AD カップから専門学校の同じ同期 で、ね、その1年生の時に僕が付き合ってた子が、
はい、やばいね、もう何年前だって話ですけどね。
もうエリコ自身自体にあのもう3年とかだよね、3年ぶりとかだよね。
え、そんなに会ってないんだ。
そんなもんだと思うよ、エリコ。
よう来たね、お前も。
まあ呼ばれたから
来ちゃった。呼ばれたから来ちゃった、
呼ばれたから来ちゃったって
。なんか空いてたしみたいな。
あの今回レースクイーンの衣装ちゃんとさ、
そうなんです、
着てくれてるんじゃない
。着てくれて。
エバタからさ、うん、レースクイーンの衣装の候補5つぐらいメール。
そうそうそうそう。
白井さん選んでって。なんだろう、この元カノのレースクイーンの衣装を選ぶこの変な感じ。この変な感じみたいなね。
そうで、あのじゃあとりあえずあの何番のやつでってメールが来たから。速攻で運営委員会でね回してね、あの白井さんがこれ選びました。
白井さんは元カノの衣装を一番のレースクイーンのやつがいいらしいですみたいなやつ。今回このクソ寒い中でもレースクイーンの、
いや本当にね寒かったと思いますけど、どうもありがとう。
お腹出てたもんね。
お腹出てたからね。お腹
なんでお腹
出てちゃうような衣装を俺は選んじゃってる。俺の趣味で ねこれさ、
いやいや、
どうもうあれじゃない、ポッドキャスト史上初なんじゃない、うん、自分の元カノをネタに使うっていう。
最悪ですね。
いろいろあったのに、
いろいろあったのに、本当にいろいろあったのに、
はいはい、まあ、よく一緒にシネマサンシャインとか言ってました。
当時よう覚えてますね。
僕一番最初に行ったデートの場所とか覚えてますか。
嘘、マジでどこどこ。
あそこ東武デパートの映画館ですよ。
ああ
思い出した。軽いなこいつも。
トークトゥーハーっていう何とも言えない微妙な映画を見たのを僕は覚えてますよ。
よく覚えてるね。
いろいろあった、いろいろあった、
いろいろあったエリコさん
が今回来てくれました。
あった、
感想なんか、
あ今回の
覚えて、いや楽しかったですよ。楽しかったよ。
なんか白井さんがいろいろやってんなみたいな。
そう、白井さん頑張ってんなみたいな。てかみんな支えにいられ、みんなに支えられてんなみたいな。
あまさにですね。
そこは相変わらずな、そうそうそう、ね、
相変わらずな感じで、
どうも頑張っていきますんで、どうぞ、
ね、これからも見守って
見守っていただければ。
なんだこれ、
元カノに見守っていただければ。いや本当ありがとう、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、元カノっつーね。もうね、もうどうなんだろう、人として、俺は人として大丈夫なのか、これを流して。今回のスーパーママチャリグランプリ参加資格にあるんだもん、レースクイーンを一人呼ばなきゃいけないって。だったら、元カノ呼んじゃおうよと。そうです。三人目のスーパービッグゲストは、僕の昔の彼女のエリコさんを、三年ぶりぐらいに会ってさ、レースクイーンやんねえって、なんだよ、俺はもう人として。もう、ひどいわ。そうですよ、僕は19歳の時に付き合ってた、女の子が来てくれるっていうね、もうよく一緒にシネマサンシャイン行きましたよ、バトルロワイヤル2を一緒に見ましたよ、シネマサンシャインで、彼女の作ったスパゲッティを食べましたよ。もういいですか、もういいですか。これはひどいね。これみんな最初だからエバタかなと思ったでしょ、この音源聞いて。何、3人目のビッグゲストってエバタさんのことなのっていう。 まあね、でも江端さんだと別にねラジオでも聞けるしと思ったでしょ。まさかまさか自分の昔付き合ってた子ちゃんと西口公園で別れたんだよ池袋西口公園でねえ、りょうちゃんのことが分かんなくなっちゃったって別れた彼女をね引っ張り出してくるともう本当にちょっと道徳的にすげえ不安になってきた。これ NG なんじゃないのか、道徳的にもうまあ今回あの本当にまあノリ的に面白いだろうみたいなノリでエバタと盛り上がってそれ来たら面白くねって言ったらね向こうも意外と軽いノリであいいよ別にみたいな別れた後仲良くなったっていうね、あの珍しい珍しいでしょ。僕もそんな別にたくさんの方とお付き合いしたわけじゃないけどこの子だけですよ、別れた後すげえ仲良くなったっていうなんか別れた後のが意外とネタできるっていうね、あのこれだからあれじゃない、このラジオ聞いてほらあのなんか失恋したばっかりの方々とかあのこういう感じになるからポッドキャストをやればほらほらみんな失恋から立ち直れないっていうその別れた彼女のことが忘れられないって言ってる君、あの3年後とか4年後とかポッドキャストでネタにしてるから多分多分ダメだけどそれ人としてこれすっげえ聞いてる人いいんじゃねえのかないや本当ありがとうありがとうございました、エリコさん。そしてこの後、今回のこの企画のきっかけとなった方が実はいるんですけど、その方の紹介となります。聞いてください。はい、今回のこの企画が、できることになった張本人の方が今横にいらっしゃってます。彩香さんです。どうも。
どうも、張本人です。
ちょっと説明しますと、この彩香さんという方は、バーベキューにね、いらしてくれてたんですね。はい、あの去年の8月のバーベキューに。そこで、タイムマシン部のバーベキューに来てくださいまして、まあ、いろんな人とこう仲良くご飯を食べたりして、で、その時に、我々のドンである田口さんというグランプリ特集の田口さんという方に、実はスーパーママチャリグランプリってのがあるらしいですよってことを振ってくださったのが彩香さん。はい、そこから田口さんが本気になっていろんなことをしてくださいまして、今回のこのビッグ企画が実現しました。本当に彩香さんありがとうございます。
いえいえ、あの田口さんがのバーベキューであの川にジャンプをしたのを見てこのおじさんならいける
このおじさんならこの無茶な企画もやってくれるはずだ田口さんねすごいアグレッシブな方だからね、バーベキューの時3回ぐらい川に飛び込んでたからこのテンションだったらママチャリグランプリいけるだろうと、これから僕最後の一周を走ってこようと思いますんでね、今回やっぱり彩香さんのおかげだったと思いますんで、ね、でもまあ、今日はライバルってことでね、
そうですね、
もうどっちが上を行くんだってとかで、そこは一選手として、はい、僕はそこは心はまだ許してない部分、終わったら本当に握手ができますよ、はいはい、まだお互い敵同士なんでいや本当にありがとうございました。はい、最後まで楽しんでください。
はい、楽しみます。
今回のこの企画の言い出しっぺってちょっと言い方的には変なあれ変な嫌な意味がついちゃうな、なんていうの、発起人ですね、この方のおかげで、始まったっていうのが、彩香さんだったわけですね。まあそうなんです、バーベキューに来てくださってた方で、でその時に、我々のボスである、まあ、いつも葉巻を吸い黒光りするでっかいデスクに座りでっかいサングラスをかけもう堂々と構えていらっしゃるボスの田口さんに、グランプリ特集の田口さんに、あとで怒られるよ田口さんに、このあのブラインドカーテンをシャッてね、指でシャッて開けて何かあるために外を見るあのボスに、こういう企画があるんですけどタイムマシンでやってみたらどうですかって言ってくださって、実現したわけでございます。彩香さんどうもありがとうございました。彩香さんはちなみに当日別のチームでね、ご自身の別のチームで参加していたんでね、共に戦ったというか、ライバルだったわけでございますよ。でどんどんレースが進んでいきまして、ついにこのスーパーママチャリグランプリも佳境に向かっていくわけでございます。その模様聞いてください。
さあ今ゲイビーマンがゲイビーホワイトが3周目を終えて帰ってきてくれました。ゲイマン今膝から倒れて、ゲイマン膝から倒れてもう立ち上がれない。ゲイマン一言お願いします。
膝ブロークン、
膝やっちゃった、もう立てない。ゲイマンホワイトもう首のところのファスナー下ろしちゃって、こう胸元がちょっと見えてるけどもう無理。でも確かに今日は最高の戦いを見せてくれたよゲイビーホワイト、
マスクさえなければね、
もう何を言ってるかがほとんどわからないけど、もう乳酸ですか。
乳酸がもう、もうチーズになっちゃったよ。
チーズになっちゃった。
乳酸菌。
ゲイビーホワイト、ついにチーズになった。
チーズ。
今回のこの戦いで。
それもブルーチーズ。
ブルーチーズ。あ、くっせんだ。くっせん感じになっちゃった。
出てから、洗浄してないのね。
なるほどね。もうくっせん感じだ。くっせん感じだ。
まあ。人間、まあ、ヒーローなんで臭くはないですけど、
あ、いい香りですね。
いい香り
です。ヒーロー臭ですよね。ヒーロー臭。そこは急にヒーロー戻った。そら俺ヒーローだって今思い出したように。
あ、ヒーローだ。
おお、来た。立ち上がった。
立ち上がった。
おいし、もう一回。もう一回、もう一回行く。
もう一回
虫行く。いい。今本当の
もうね、ここ、この、うん、こうね、
うんうん、
ね、お茶の間の皆さんは見えないだろうけど、うん、
見えないだろうけど、
もう口の周りが、
うん、口の周りが、口の周り、
納豆菌、
納豆菌、あ、ネバネバだもん、
菌、
はい、
口の周りは納豆菌、
もうなんか全身に菌だらけになっちゃった。菌だらけです。でも岩手に戻ったらまた子供たちのために戦うんでしょ
う。そうですね。もう明日からまた。
明日からまたなんだ。もう過酷だよ。少しヒーロー休んでください。ね、ヒーローが
選手に休息はない。
選手に休息はない。あの44歳には多分休息が必要だと僕思うんですよ、ね。まあ、選手には必要でも、すぐ間を取ってきましょう。
少しね、若い体を借りるべきだったと。
あ、なるほど、なるほど。ゲイビーマンが最高の走りを見せてくれましたから、最後僕ですよ。
はい。
最終アンカー僕が。
最後ね。
やっぱり
ね、黄金のタスキを、
黄金のタスキ、
ね、ええ、もうこれバカには見えない黄金のタスキですから、う
ん、バカには見えないタスキをね、今ゲイビーマンから金を渡されました。乳酸菌を渡されまして、最後僕が見事な走りをね、みんなの分もエネルギーをもらって走ってきますから、なんとしても誰もまだ超えたことのない18分という記録をなんとか更新してみようと思います。任せてください。ゲイビーマンもぶっ壊れ始めるっつーね。スーパーヒーローもついに、マスクさえなければとか言っちゃってっから、チーズになっちゃうよとか、ちょっともう理解しかねることをヒーローが言っちゃうぐらい、みんなももう疲労がピークになってくるわけですよ。なんつったってここまでもう7時間乗り続けてるから、1人 2,3 周とか乗ってるわけですよ。だからもうボロボロになってくるから、ついに最終アンカーの私、白井亮の登場となるわけなんでございますが、ちょっと1個喋っとかなきゃいけないのが、ここまで7時間ずーっと乗ってきた自転車、実はね、ママチャリじゃないんだね、僕のママチャリじゃないんですよ。なん、スーパーママチャリグランプリなの、何じゃ、何乗ってたんだあんたらはって話になると、まあ、目の前でさっきからゲラゲラ笑っている AD 笠原くん、まあ、今回参加できなかったと言ってたんだけど、実は、まあ、彼をちょこっと改造して、まず素っ裸にして、で、赤いペンキを塗って、手と手の間にまず前輪持たせて、後ろ足に後輪挟んで、で、ケツにサドルをぶっ刺して、その上に乗っかって、で、笠原、すべて背中をムチでピシピシ叩いて、走ってたってわけじゃなく、目をね、光るように、ライトに光るようになってね。そういうわけじゃなく、笠原くんは本当に行きませんでした。僕のチャリなんだけど、持ってったのはいいんだけど、前日に、このレースの前日に人生の先輩、メカニックの人生の先輩からお話があって、ちょっと白井さんのチャリ、もう限界だと。ちょっともう、走っていられるのが奇跡に近いんだと。コンビニに行けることがもう奇跡だと。寛平さんのアースマラソン的な、ミラクルが起きてると。毎日コンビニ行くだけが、それだけども、君のチャリはそれぐらいの奇跡なんだと。ね。だから、ちょっと明日のレースは走んない方がいいと思う、このチャリじゃって話になって。まあ、今回、お手伝いで参加してくれていたエバタが普段乗っている自転車を一応こうなってる予備で持ってってたのよ。だからそのチャリをこうレースで使ってたわけで、まあ僕のそのアイバーレッドバッファロー号はもうせっかく富士行ったのはいいけど、こうもう使い物にならないってことになっちゃったから、ずっとドックでね、止まっていたんだけど、俺がついにこの最終週を進む、最終週を走るってなった時に、人生の先輩からありがたい、とても嬉しい言葉を聞けたわけなんです。さあ、いよいよ私 DJ 司令最後の、一周に参ろうと思ってるわけですが、なんとここでタイムマシン部専属メカニックの人生の先輩から嬉しい報告が。先輩、
はい、
何が起きたんですか。
白井くんの女房、
はい、女房お、俺の女房の、
レッドバファロー、
お、俺がいつもサークル系とか行くチャリだね、
行かせてやりました。
行かせてやった、
行かせてやりました、
ついにオーガニズムに達することができた。オーガニズムに
達してやった、
治っちゃった、
治っちゃった。
先輩、確かに今日これでレースはできねえと、
できねえと、昨日言ってました
けど、
うん、
行けちゃう、
まあ、この一周ぐらいはなんとか
一周ぐらいだったら持つ、うん、空中分解の恐れもあるけど、
それもまた楽しい感じ、
ね、それもまた楽しい感じ、僕はとても嬉しい。まさか最後に愛妻レッドバッファローと一緒にね、このスピードウェイを走ることができ、どうやらこのレッドバッファロー乗れば18分というね、あの伝説の記録を塗り替えることができるかもしれない。
そうだね、そうだね、う
ん、なんとかして、
うん、白井くんのために僕たちは一周30分取ってあります。
それは2周行ってこいってことなのかな、どうなのかな、
2周は無理、
頑張ってきます、頑張ってきます、新記録を出していきたいと思います、はい、それでは私 DJ 白井最後の一周参りたいと思います。あのみんな元気を僕に分けてください、あと口座に振り込んどいてください。明日からまたバイトなんで、頑張って僕行ってくるんで、応援をよろしくお願いします。
まさかのレッドバッファロー復活っつーね、もうあれですよ、メカニックの人生の先輩が一生懸命フィンガーテクニックを磨いてくれたからですよ。加藤高張のフィンガーテクニックで行かせらんねえ行かせらんねえぼやいてたあの男がね、行かせらんないから女に捨てられたあの男が俺のママチャリを行かせることができたとね、無事に治ったわけです、復活したわけですよ。だから最後これで走ってこいってことになって、ついに私白井亮が自分の記録18分を塗り替えるべく、まあみんな平気で12分とかも出してんだけど、このあたりになると18分という記録を塗り替えるべく、最終週に向かうわけです。もうこのね、今回日本各地から集まってくれたリスナーの方々7人プラスお父さん2人そしてまあ、エバタをはじめとしたもうお手伝いをずっと頑張ってくれた実行委員会のみんなね、元カノレースクイーンエリコ岩手のスーパーヒーローゲイミマンホワイト、そしてその仲間たち、ね、そしてなんといっても中島和樹選手、もうそういったみんなのすべての思いを僕はもらってるわけですよね。大ボスである田口さんね、言い出しっぺの彩香さん、もういろんな人のパワーを、全員のパワーを、この時ちょうど芝居やってた笠原くん、もうすべての思いを託されて最後の一周に向かうわけです。ここから最後の、その一周の音源を流します。ぜひ聞いてください。さあ今愛機のレッドバッファローと一緒に富士スピードウェイを駆け抜けてるわけでございます。一つの一流の風になってスピードウェイを、全速力で今走っています。このレッドバッファローも喜んでるね。この富士スピードウェイのこのサーキット上を走ることができて、彼女も喜んでるのが伝わってきますね。なんとしても18分の自己ベストを塗り替える記録を走ってみせようと思ってるわけでございます。やっぱりね、普段乗り慣れてるチャリだと違うね。全然出てるスピードが違うのが分かる。やっぱりでもなんていう、一体化してるよね今自転車と俺は。なんともこの言えない高揚感が私を襲ってるわけですよ。そして今ちょうど僕の大嫌いなあの S 字なのに上り坂になってるっていう意味の分かんないコースに今入ったところですよ。このね、18分の記録を塗り替えるためにはね、ここで一回も自転車から降りないっていうのが大事だよ。今までの自転車だとここでね、一回は足をついちゃってたんだけどね、ここ僕は一回も足をつかずに登りきれ。そうすればなんか変われるかもしんない。なんか、もう、息が。さあ、間もなく、ラスト一周、ゴールとなります。でもね、相当きつかったね。体がもう、ボロボロですよ。体中が悲鳴を上げてます。けどね、このレッドバッファローは、まだ走り足りないって言ってるんだ。時間的にもう一周行けるっぽいんだよね。これももう一周行くしかないだろう。レッドバッファローが言ってんだよ、私はまだ目覚めたばっかりだってね。だからここはもう一周行くしかない。もう知ること尽くしてやるしかないでしょ。さあ今まさかのラスト2周目です。2周連続で最後走ってるわけですけど、もう心臓と肺がね、オーバーヒート寸前でございますが、いやでも泣き言を言ってる場合じゃないですよ、ね、俺のこの最後の走りにかかったわけですよ。タイマー新聞がトップ5に入れるかどうかはね、トップ5なんていうこと言ってちゃダメ。でも
1位を狙うしかないんだよ。ナンバーワンを狙うしかないってからね。もうあとは俺のこの最後の、
もうさっきからね、レッドバーファローの後輪がツルツルすぎて風に持っていかれそうになるたびに死の匂いが、デスの匂いがするんだよね。特に急な下りが、下り道とかさ、下り坂とかはさ、レッドバッファロー耐えられてないんだよね。若干その滑る感じに。これね、あーまた下り、でっかい下り坂来たから、これ一回収録を止めます。
負けるわけにはね、いかないんですよ。2010年明けたばっかりでね、敗北なんていう、もうじゃタイムマシンに似合わないわけですよ。2011年を最後の1年にするためにもね、僕のこの最後の走りにかかってるわけですよ。だからね、おんなね、心臓とか肺が、心臓とか肺がオーバーヒートとか言ってる場合じゃないんですよ。もうね、死に物狂いで、ああ、ほんともうきっと、もう泣き言は言わない。もう泣き、ここで泣き言言ったら今日、今年一でずっと泣き言言うことになるわけだから、もう僕は強く満面の笑みでゴールしてやる。さあ、あの大嫌いだった S 字の坂道を、もう最後の一瞬で突入しました今。もうね、こいつと出会うことも二度とないわけだから、最後ぐらい別れを惜しんでお前を攻略してやる。きついきつい、ももと膝が悲鳴を上げて、もう歩くぐらいのスピードにしか登れないんだけど、なんとか登り切ってみせます。さあ、いよいよ最終コーナーに突入です。最終コーナー、これまたえぐいカーブなんですが、カーブの下がりもちろん上り坂の道なんですが、それをクリアしたらいよいよ直線で、この長かった7時間耐久のレースも終わりを迎えるわけです。目の前には今そびえ立つ富士山が見えます。でけえな富士山は、富士山はでけえな。今日のこの死闘をずっと見守り続けてくれたのも、あの目の前にそびえ立つ富士山のわけです。いつか俺もね、あの大きい存在になれるように、この最後の最終コーナーを登り切ってみせる。最後の直線を走っています。目の前には富士スピードウェイのゴールが見えます。この長かった死闘もついに幕を閉じる時が来ました。我々グランプリ特集タイムマシンも見事な走りをみんな見せてくれました。そして私リーダーである DJ 白井が最後に危機迫る走りを見せることができたと思います。チームで掴み取った勝利だと僕は思っています。総合順位なんて関係ないんです。まあ僕は一番大事なのはやっぱりこの時までに、この勝利の瞬間までに積み重ねた努力とか、そういうもんだと思ったりとかしたりとか、あと坂道辛いとか、ジュース飲みたいとか、明日バイト嫌だなとかいろいろ思うわけです。さあ、最終の直線もう残りわずかですね。チェッカーフラッグが今振られています。いやー、長い戦いだった。ピットには僕の仲間が今手を振ってくれてます。僕の帰りを待ってくれている人たちがいるというわけです。こんなに嬉しいことはないと言ったアムロの気持ちが、もうきつい。今ゴールします。いやー長かった本当に。最後の最後まで、なんとか走り切ることが我々できました。ここで無事にゴールです。やりました、やった。いやーゴールいたしました今。いやー疲れた本当に。死ぬわ本当に。本当に20年ぐらい眠りたい。これが終わったら20年ぐらい眠りたいよ。
無事にゴールを果たしたわけでございます。
長かったね本当に。7時間耐久スーパーマムチャリグランプリ、見事にゴールを飾ることができたわけなんですね。もうね、泣き言の量が違う。波の選手じゃないなやっぱ白井は。ここで泣き言を言ったら2011年ずっと泣き言になるって言ったら、そのすぐ後に泣き言言ってっからね。
でゴールした直後さ、いろんなことをみんな思うわけじゃん。やっぱりみんなのおかげでここまで来れたとかさ、何かこ う, もう 辛いレースだった、きついレースだったけど、やっぱり最後にゴールした瞬間何か全てが報われたとか、いろいろ思う中、20年眠りてえっつってるからね俺もう20年寝かせてくれよっつってるからね、もう最悪だよ。何もお前のせいでもう台無しだよ、みんなが7時間頑張ってきた感じが。で果たして1周18分を切ることができたのかって話なんだけど、この時もう時間はこう測ってなくて、ただ最後ね30分残ってたわけですよ。でまあどんなに遅くても1周30分でお前帰ってこれんだろうってことで俺を向かったんだけど、まあこの音源聞いてもらった通り、なんと僕はねすごいね2周走ったわけですよ。連続して2周走ったわけですよ。で2周目始まってすぐにもう時間切れですと音が鳴ってたからまあつまりだよまあつまりだよまあ25分ぐらいかかってんのかなこれ1周なんか最後こう残り時間プーって時間になって、もうゴールするまで走っていいやつだったから、だいたい俺が2周目スタートして最初のカーブちょっと曲がったぐらいで、はい時間切れですっていう、その時点で30分かかってるってことはね、これ2周でちょうど笛が鳴ったぐらいだと1周15分って記録だったんだけど、まあ多分1周25分ぐらい、無理だよ18分っていう記録はね塗り替えられない、やっぱり。S 字とかちょっと歩いちゃったもんやっぱだけどもう本当にねみんなが頑張ってくれたおかげでなんとか完走することができたわけでございます。そしてこの後、果たしてこのグランプリ特集タイムマシン号は何位だったのか、そしてみんなとの別れの挨拶が、この後入ってますんで、ぜひぜひ聞いてください。さあいよいよスーパーママチャリグランプリ戦いを終えました。我々グランプリ特集タイマシン号なんと922ね、そう、はい、分かってる分かってる、一瞬の変な間は分かってる、あなんかこれで1378とか面白かったのに、なんかあまあまあいい結果まあまあいい結果、本当に中島和樹選手ありがとうございました。
ありがとうございました。
あオックスフォード号は何位なんですか。何位なん、ちょっと待って、
154位。
グランプリ特集実はもう1位もあったんですが、150、一人一人紹介していくとちょっと時間ないです。すいません、ゲイビーマンありがとうございました。そしてリスナーの皆さんありがとうございました。そして運営部の皆さんありがとうございました。ネゴロマン皆さんありがとうございました。オックスフォードのメンバーありがとうございました。そして今おそらく舞台本番中の AD 笠原ふざけんじゃねえあの野郎ということでね、最後まで生きて生きて言ってましたんで、グランプリ特集の田口さんどうもありがとうございました。それじゃあね、僕がラジオをやっている理由、そう皆さんご存知の通り一本締めがやりたいからです。一本締めがやりたいからこういう企画とか僕はやりたいのです。だからさっき言った一番最初に言いました、一番最初びっくりした。もう俺も結構テンポってっからね、結構テンポ、こういうのね生まれて初めてこの感じじゃあ最後一本締めでいきましょうか。ちょっとあごめんなさいね和田さん。じゃあ最後僕の一本締めで、元気よく終わりましょう。それではお手を拝借よー、どうもありがとうございました。見事一本締めで大団円を迎えることができたわけでございますよ。やっぱりもう一本締めいいね、もう一本締めがやりたいから僕は生きてるのかもしれないっていうぐらい一本締めが好きですから、ほんとみんなありがとう。もうみんなのおかげでね、まあトップ5はちょっと届かなかったけど、まあでもトップ5はねもうちょっとの922位っていう記録を出すことができました。まあもう惜しいですよ、もうトップ5も922もほとんど変わんないよ、一緒だよ一緒一緒本当に。もう俺ほんとごめんね、ほんと俺のせいだよねこの順位はね。なのになんかもうなんか俺のせいなのにみんながすごい優しくてさ、シェイさん本当に2週お疲れ様でしたってみんな言ってくれて本当ごめんなさいね。もうね頑張ります僕これから、もっと体力をどんどんつけてね、より強靭な体を手に入れて次はね915位ぐらいになれるようにね 頑張っていきたいと思います。今回は本当にもういろんな方のおかげでこの2週にわたってお送りしてきましたけど、壮大な企画を実現することができました、まず一緒に走ってくれたそらくん、とら男くん、右手の恋人くん、マッチョさん、ケアンさん、やる気なしおくん、レナさん、そしてゲイビマンホワイト中島和樹選手、そしてね、もうなんだかんだで3ヶ月ぐらい前からかな、ずっと裏方の準備をね進めてくれたエバタをはじめとした、今回の実行員の皆さん、元カノレースクイーンエリコ、ね、昔の彼氏の前にあのレースクイーンの格好してわざわざ来てくれたんだから、そして、まあほとんど触れなかったけど、一緒にね、野外ライブをやってくれた、まあ、僕のバンドのネゴロマン、そしてそれ以外にもたくさん本当にいろんな方の協力がありました。今回はまずね、なんといっても我々のボスである田口さんが普段ライターとしてね書いてますソニーマガジンズから発売されている F1 雑誌グランプリ特集、2月号にもう発売されてますけど、2月号にこの模様が全部写真とかで、ね、結構載ってますので、ぜひぜひ皆さん本屋で見かけたら手に取ってみてください、そしてグランプリ特集以外にも強力なサポートがありました。去年のね夏のバーベキューも本当にお世話になりましたレッドブル、今回ね7時間走ったみんなも、それを支えてくれたみんなも、それを支えてくれたのがやっぱりこのレッドブルパワーでしょう。もうなんつって僕あれですから、この間の年末年始8連勤っていう、まあ、伝説の戦いがあったわけですけど、その時も8連勤毎日お世話になったから、僕はレッドブルにね、ロトの剣なんていらないよ、ロトの盾なんていらない、ロトの鎧なんていらないんだけど、レッドブルだけは持ってけっていうのが伝説の勇者ロト一族に残ってます。自分たち一族の装備全否定してもレッドブルは持ってけと、冒険にはと。もうこのスーパーママチャリグランプリでも本当にねもう大活躍してくれましたよ。なんつってもう深夜マイナス2度っていう、もうちょっとしたダンジョンでしょ今考えれば。そんな環境の中ね、寝ないで準備できたし、僕は4周も走れたし、でその後大渋滞を耐えながら帰ることができたのはやっぱりこのレッドブルの力がもう本当にありました。現在レッドブルは日本では缶コーヒーサイズが 185ml が200円、250ml が270円で発売中なんでね、これからお仕事の皆さんとか、もしくはもうこれから大魔王を戦う勇者の皆さんとか、あとこれからよくわかんないんですけどママチャリを7時間ぐらい乗んなきゃいけないっていう皆さん、本当にねすっごい効きますんでね、ぜひぜひ手に取ってみてください。そしてレッドブル以外にももう一社タイムマシン部をサポートしてくれましたのが、もうこの総勢35人かな、もう約このタイムマシン号、そしてオックスフォード号、総勢35人ぐらいいたのかな、それを、のなんていうの、荷物とかを全部運搬を、手伝ってくれたというかね、そのために車両を貸してくれたのがルノージャポンさんね、このルノーさんもね昨年の夏もすごいバーベキューでお世話になったんですけど、今回はなんと3台も車を貸していただきました。ちょっとねどういう車を借りたかちょっと紹介しておきましょう。まずまあこれでもかっつうぐらいの荷物を積み込んでくれたのがカング。もう今回ねご飯とかを全部向こうで作ったわけよ。カレーとかさ、もううどんとか、そういうなんていうの、もう食材とか調理器具とかを全部一式入れたのがカング1台っていうね。もういいよいいよ、それ持つよ、俺が持つよっつって、もうカングが大丈夫だから、私が持つから大丈夫だから、ほんとこれ重いよ、ご飯入ってるよ、大丈夫だから、もうすごいね、その2台に何でもかんでも積むことができてね、そんなに一人で背負い込んじゃダメだから白井さんはっていう優しいカングーね。そしてもう一台、先発隊としてね、こう山盛りのブルーシートとか寝袋とか、これまたいろんな荷物があったんだけど、それをもう全部満載してくれたのがカングービーバップって、こいつはなんかねすごいんだ、天井がなんていうの、外れるっていうかね、後ろの天井が外れて、で前の方の天井は全部もともとサンルーフ見たくなってて、こう全面なんていうの、こう空が見えるみたいな、なかなかすごく景色がさ楽しめるっていう、なんていうの、富士の星空も綺麗だねってこう言ってくれるロマンチックなカングービーバップ。そしてもう1台3台目がルノーコレオス。これはSUV と呼ばれる、まあちょっとしたオフロードなんてへっちゃらっていうね車なんですけど、これすごかったのが、今回まあ参加してくれたメンバーの中にね、まあ、エバタですよ。もともと僕らとまあラジオ DJ をやっていたエバタっていうのと、あと元カノエリコ。この二人はスーパー車酔いするわけよ。もう特性で書いてあるから車酔いします。二人がもしダンジョンで出てきたら車酔いさせれば勝てるから。うん。弱点がそこだから。の二人が、もうこのコレオスに乗って行ったんだけど、全然酔わないと。 初めて車で全く酔わなかったっていうかよりもうなんていうの安定感が抜群っていう、コレオスでございます。もしねだからあのなんか車酔いするお友達とか車酔いする元カノがいらっしゃる方はあの、まあ、なかなか元カノと同じ車に乗って帰ることはあまりないとは思われますが、このコレオスどんどん僕もね実は帰り道乗ったんですけどすごかったり俺も結構酔う方だけど全く酔わなかったね。あのただ隣元カノだったんだけど変な空気はありなかったな。もうだって言うても8年ぐらい前の話だからね、そんなコレオスね、ぜひぜひ、乗ってみてはいかがでしょうかね。 もし近くになんかねそういう車屋さんとかねあのディーラーがあったら一度ぜひ見てください。今回は他にもねもう言い出しっぺというかお気になってくれた綾香さんもそうだしもう本当にたくさんの方の協力のおかげでね、こうやって壮大な企画ができましたんでね来年もやろうと、うん、やっぱり僕は思うんだよ。やっぱりいいのか本当に922で終わってのね、本当にいいのかお前のせいなんじゃないのかって多分全員が思ってます。これは15万人のリスナー全員がお前のせいだろ多分じゃねえ絶対だよお前が泣き言ビービー言ってっから僕ね頑張る。やっぱりね来年ももちろん やるわけでスーパーママチャグランプリっていうのは来年も開催されますからやっぱ来年に向けて今から僕はねサイボーグ手術を受けようと思う、うん、モーターを積んで、うん、原子炉も積んでちょっとしたガンダム見たくなって来年挑もうかなと思ってるんだよね。うん、いやぜひやっていきたい。でやっぱり今ゲラゲラゲラゲラ目の前で笑って俺が走ってるこう音源を流してる間ずっと軽蔑の眼差しを俺に送ってきたAD笠原このクソ野郎もねお前は来年出ろとでやっぱりねやりたいなと思うんでもし来年ね実現できたらね今回まあ参加できなかった皆さんもぜひぜひね応募してみてください。やっていきたいんだ。そしてねここですごいメールがいつ来てますよ。この方からです。タイムマシン部へということでね、富士スピードウェイママチャリ実行委員会委員長の方からもう一番偉い方ですよ。委員長のもうあれですよ。その2万人近くが参加したその壮大なイベントスーパーママチャリグランプリ実行委員会委員長の藤井さんから、メールをいただきました。先日は大変お疲れ様でした。ふとしたきっかけでただいまラジオを聞きました。面白いです。とてもいい感じのラジオでした。今後も頑張ってください。来季のレースもよろしくお願いいたします。ほらもう実行委員長のね藤井さんが言ってくださってるからこれやっぱりね来年のレースはトップ5もしくは915位ぐらいを目指して俺も今からちょっと博士に頼んでサイボーグ手術を受けようと思うんでね、今後もこういう企画をどんどんやっていきたいと思います。さあ今回のこの2週にわたって長々とやってまいりましたが最後まで聞いてくださいました。本当にありがとうございました。皆様からの感想などお待ちしております。メールアドレス言っておきましょう。 time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございます。エンディングでございます。いやーもうなんていうかねもうこうやって振り返って聞いて2週にわたって喋りましたけどね思うのがねもう一生懸命バカやるっていいね。もうそれに尽きるよ。もう全力でバカなことやるっていうもうないじゃん。全力でね7時間を極寒の中チャリ乗るってねえじゃん。やっぱいいわ。やっぱこういうことをどんどんこれからもやっていきたいな。今俺が一個考えてるのは、12時間耐久とろけっつ多分これはねみんな9時間目ぐらいでちょっともうねうおきつって思うんだよ多分。何やってんだろう俺って途中で思うぐらいの企画をやっぱやっていきたいから12時間耐久とろけを実現させたいな。であとゲイビマンと言ってたのが次は俺たちが岩手行こうって言われてから来てくれたわけじゃん。ゲイビーマンたちがね最後もうホワイト完全に44歳のおじさんになっちゃってたから だからやっぱ俺たちが今度はさ殴り込みをかけてさゲイミマン VS タイムマシン部みたいなのをショーでやりたいですねって話して、それもなんとかね実現させたいな、そして、今回全力疾走本当にしてくれた中島和樹選手、オックスフォード号、友人たちが結成してくださったあのオックスフォード号の方では見事10分を切る素晴らしい記録を出してました。今年はね日本のレースで、頑張っていくということなんで、みんなもどんどん応援していきましょう。本当に あと、グランプリ特集でねやっぱり写真載ってちゃんと記事になってますから、ぜひぜひ皆さん本屋行ったら手に取ってみてください。本当にねもう皆さんご協力ありがとうございました。これからもねもうバカな客どんどんどんどんやっていこうと思いますので、テーマ集もよろしくお願いします。メールテーマは映画ということだったんです。すいません今週ちょっと紹介できませんでした。たくさんのメールいただいてます。来週必ず紹介しますんで、まだまだ募集してます。メールテーマは映画に関することです。どんなことでもいいです、よろしくお願いします。それではまた来週。